ひばりクラブ及び落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。基礎からやり直すっていうことで、2回目ですね。イラク戦争のような非常に難しい、イスラエル、ウクライナ戦争も考え方すごく難しい。で、今度の自民党の316議席も非常に難しい。で、我々は周りに難しいものを抱えてるんですね。それからご商売されてる人はこれから AI が来ますので。これをどういうふうに取り組んでいくかってことで、非常に収益が変わってくると思うんですね。それから、いろんな他のことをされてる人も、それからお子さんを教育してる人もですね、AI が盛んになった社会で子供たちに今何を教えてるか、教えとくかって非常に難しい問題なんですね。ところがこういった問題を考える上で、基礎となる知識、もしくは考え方、これについてほとんど今の日本はダメになっちゃったんですよ。ダメにした人たちは誰かっていうと、東大の先生であり、朝日新聞をはじめとしたメディアであり、そして、僕なんかも含めた、いわゆる知識人なんですよね。ですから、やっぱり知識人とか NHK とかいうのは、人物としては大したことないんですよ。ですので、発信力があったり、人に情報を伝えたりするのが仕事ですから。ですから、その人たちがポンコツだとですね、国全体がポンコツになっちゃうんですよ。で、皆さんちょっと考えてほしいんですけど、僕がこの基礎からやり直すということを始めたのはですね、私が日本はどっちの方向を向いてこれからやっていくんですかねと言ってもですね、アメリカに対してどういう態度ですかねって、今はアメリカの属国ですけど、一応それから独立していくのがいいんでしょうかねとか、中国とはなかなか欠陥のある国なんですけども、どうするんですかと、子供の教育どうするんですかと、子供は20年後に力を発揮しなきゃいけないんだから、20年後の社会はどうなるんですかと。こういうちょっとあんまり難しくないけど、普通だったら大人が分かってなければいけない問題についてお聞きしますとね、ほとんどの人が恐縮ですけど答えてくれないんです。20年後？いや、今でも一生懸命、今生活するのが一生懸命だからと。もちろん今は今で生活しなきゃいけないんですけどね。だけど、大人であれば子供の将来は考えてやんなきゃいけないんですよ。それから独立国の国民であれば国防も考えなきゃいけないんですよ。大体、武器がなくて防衛をしなくて国が守れるなんていうことはありえませんからね。平和外交で国が守れば全ての国は軍隊をやめますから、ものすごくお金かかるわけですからね。だからそういう基本的なことも答えられない我々今の大人とのやっぱり問題があるんです。その問題をじっくり考えていましてね、自民党316議席のあたりからじっくり考えてきたんですが、やっぱりね、基礎がしっかりしてないんですよ。基礎がしっかりしてないとやっぱり間違うんですね。今日は基礎中の基礎。もうリサイクルやめなきゃいけないんですよ。なんでリサイクルやってるの？それも返事ができないんですよ。もちろん、リサイクルすれば余計に天然資源を使うよりかですよ。僕の言ってるのは天然資源を使うよりか、リサイクルした方が何倍も資源も使うわけです。何倍も資源を使えばですね、物質不滅の法則っていうか、質量保存の法則っていうか、そのありますから、ですからどうしてもゴミも増えるし、資源も使うんですよ。それをもう25年間もやってるんですよ。普通だったらね、こういうやっぱり失敗も少しはあります。失敗もあったら、やっぱりだんだんみんなが心の中で気がついてきますからね、だんだんなくなってくるんですよ。ところがなくならないんです。なんでなくならないかというと、基本中の基本が抜けてるからなんですね。まず第一に嘘が平気になるってことですね。これは私がある時に国会議員に立候補した時ですね、立候補期間だけものすごく私をですね、罵倒した人がいるんですよ。名前ももうわかってるんです。実はそういうことを調べてくれる人もいてですね、調べてくれたら誰だったと思います？環境省の役人で、リサイクルを担当してた、ちょうど課長のちょっと下ぐらい、課長補佐だったんですかね、一番最初の頃は。その人だったんです。僕よく知ってるんです。その人がリサイクルをするかしないかの時に、全国でいろんなシンポジウムっていうか、講演会とかね、そういうのやってくれました。一番大きいのは武蔵野とか三鷹で2回ぐらいありましてね、いずれも600人ぐらいもいましたか。あの頃ものすごくリサイクルするかしないか沸騰してましたしね、議論が。リサイクルなんかしてもダメだよって言ってるのは僕ぐらいあと2、3名しかいませんでしたので、私が大体呼ばれたんです。その時に主催してくれた環境省のちゃんとした役人なんですよ。もちろん僕名前知ってます。ここでは控えますけどね。 今その方は多分年齢から言えばもう役人を退官されてると思いますが、まあその人がね、毎日毎日、もちろんリサイクルのことじゃないですよ。僕の人格を傷つけることを毎日毎日発信してました。選挙中は忙しくてわからなかったんですけど、選挙後ですね、私のに協力する人がきちっと調べてくれたら、名前が出てきたんですよ。その人の名前を見たら環境省の役人じゃないですか。リサイクルを進めていた。ああ、そうだろうなと思いましたね。悪事はバレるって言うけど。ねえ。多分今頃、その人が詳しい人でしたね。頭も良かったですよ。だからリサイクルが日本のためにならないってことはもうよくわかってると思うんですね。25年も経ってますから。だから、そのリサイクルの利権を守るためにはもう嘘つかなきゃいけないんですよ。僕がもともとベストセラーを書いた時にベストセラーを書く原因になったのがですね、名古屋大学を卒業したかなりの年配の人で、で、夏休みに私のとこ来ました。まあもちろんその人は夏休みじゃないですけどね。で、先生にどうしても言いたい。武田先生にどうしても言いたいと。私は名古屋大学でしっかり工学を勉強してきた。将来は日本の工業のために働こうと思って勉強してきた。そしてある会社に入った。しかしその会社のだんだん偉くなって、指導的立場になった。課長さんか部長さんぐらいでしたね、その時。そしたらリサイクルの責任者。何やってるか。毎日工場で業者が持ってくるリサイクルするというものを受け取って、これをリサイクルしますっていう伝票を書いて渡して、まあそれでなんか補助金かなんかもらうんですよね。それを工場の裏に行って全部焼却炉で焼く。毎日毎日そういう仕事をしてる。てか、まあそういう仕事の責任者をしてる。耐えられません。その人言うんですね。僕よりか20歳ぐらい年が若かったと思います。耐えられませんと。先生、私は名古屋大学で日本を発展させる工学を勉強しようとしてやってきたんです。それから会社に入って製造会社に入って一生懸命やってきましたと。だけど、リサイクルすると言って回収業者から物品を受け取って、そして工場の裏で焼いて人生を送りたくない。それに僕は感動してですね、それに協力しない大学の先生がいたらダメだと。僕工学ですからね。そう思って書いたらそれがベストセラーになっちゃった。やっぱりベストセラーになるんでしょうね。本当のことであって、学生の、まあもうその頃は40歳くらいですから、学生でも何でもないですけど、そういう技術者の魂の声を僕がそのまま書いたわけですから。それはインパクトあったんです。そういう感じなんです。それはね、リサイクルの法律を作るときに、もう環境省は分かってたんです。リサイクルが余計でダメなんだ。そうするとリサイクルをしなくてもリサイクルしてるということにして、そこで天下りの人にたちに金を渡そうとなった。それでリサイクル法律をよく読んでいただくといいんですけども、リサイクルの 法律っていうのは、リサイクルをしなくてもいいんだ。リサイクルすると言って引き取れば、誰かが嘘をついて伝票を書けば、リサイクルしたということになる。ね。そういう特殊な法律なんです。普通だったら、何かを回収するとか、何かを、例えば車を製造するって、本当に車を製造しなきゃいけないんですけど、自動車をね。リアカーを製造するって、やっぱり本当にリアカーを製造しなきゃいけないんですけど、動かないリアカーを作っても、リアカーの形をしてればそれでいいって、そういうと一緒なんですよ。そういうインチキ法律なんですね。それを作ったんだ。家電リサイクル法も同じです。家電リサイクルも本当にはリサイクルしておりません。これは日立製作所が一回環境省っていう表彰をね、受けて、それが嘘でバレて冷蔵庫だったと思います。それでその時に私は日立で講演する予定だったんですけども、ちょうどその日立が環境省を騙して取ったっていうことが分かりましてね。まあ新聞なんかにも小さく出てました。それで私にもその講演を突然一週間ぐらい前に断ってきました。電話一本です。先生の講演はやめになりました。まあやっぱりね、挨拶もなきゃいけないしね、その日の仕事がなくなるわけですから、ある程度のそういう考慮もいるんですけど、全くしません。威張ってました。仲介に当たったのは確か電通だったと思います。そういうもう汚いのの集まりなんです。まあ、現在最も汚いの、もちろんリサイクル全体がひどく汚いんですが、その中でも汚いのがペットボトルのなんか蓋を回収するとかいうやつね。あれなんか本当に環境省を退職して、その会社を作った人が、あれは確かね、600円ぐらいの税金をかけて、段ボール一箱とか集めて、それを売ったら40円なんで。 その40円と400円って当然で、これ値段、お金なんか関係ないじゃないかってバカなこと言ってるんですけど、そうするともうおバカさんなんで、学校に入り直してくださいよ。なんで600円かけて回収して、それが40円にしか売れないかっていうと、600円かけて回収するためには600円なりの費用がかかってるんですよ。ガソリン代だとか、なんとか広報代とかね。それからもう物品もかかってるわけですよ。それを売るときに40円ってことは40円の価値しかないんです。ええ。ですから、全然ダメなんですよ。私が理論計算してですね、当時発表したのは、リサイクルというのはもう科学的に言って、まあ、熱力学の計算をするんですけども、まあ、コンピューターでも抑えの計算をするんですけどね。具体的な場合は、コンピューターで計算して、理論的には熱力学で計算するんですけども、どんなにうまくリサイクルしても 3.5 倍の資源がかかる。3.5 倍の資源がかかるってことは、まあ、空気中にガスで出るやつもありますけど、一応 3.5 倍のゴミが出るんですよ。ゴミっていうのは、その時のゴミっていうのは、排気ガスでもあるし、それから本当の形を伴ったガスでもあるんですけども、まあ、学問的には排気物が 3.5 倍出る。3.5 倍の廃棄物が出れば、それのまた処理もしなきゃいけないわけですね。で、リサイクルっていうのはですね、なんていうんですかね、人間は夢を果たしたいっていう気持ちがあることは僕もよく知ってるんですよ。アメリカに昔ね、飛行機がない時代に、いや、アメリカに行くの船で行くんじゃなくて飛行機で、ね、船で行ったら3ヶ月かかるけど、飛行機で行けば15時間だと。飛行機で行きたいな、という希望を持ってる。人間というのは希望を持ってる場合があるんですよ。もちろん多くの場合希望を持ってるんですけど。希望は希望なんです。実現するかどうかは科学とかそういうものが決めるわけですね。で、時々私も科学者ですからそういう人に会うことあるんですよ。希望だけ述べるんですよ。こうしたい、こうしたい。わかりますと。だけどちょっとできないですよっていう。例えば典型的には、ジェット旅客機の最初の頃ですね。ジェット旅客機の最初の頃、コメットっていう非常に優れたジェット旅客機があった。だけど、時々墜落して全員が死ぬんですよ。で、我々はもう一生懸命材料系だから、そういう旅客機のね、作る材料がどうとかいうのを一生懸命研究するんですよ。だけど、もちろん最初は欠陥があるんです。で、墜落しました。で、ステアですから、パイロットから乗客から全部一度に100人ぐらい死んじゃうんですよ。だから、その時にですね、ジェット機で俺は行きたいと言ってもね、やっぱ今のところちょっとやめてた方がいいんじゃないですかっていうのが普通なんです。つまり、望みと希望、希望ね、希望と現実とは違うんですよ。ねえ。だから、リサイクルもそうなんですよ。もう希望を言う人が多いんですよ。だって、武田先生、リサイクル反対されてるけど、物をもう一回使った方がいいんじゃないですかって、もちろんそれはいいですよ。それは希望なんですよ。物をもう一回使うとは希望なんですよ。それからそれに尾ひれがつくんですね。江戸時代はリサイクルした、江戸時代なんかリサイクルしてません。全然リサイクルしてません。江戸時代の再利用っていうのは物品が今よりか100分の1ぐらいなんですね。今よりか100分の1ぐらいしか使わない社会ではですね、こう和服を作るときに布がないもんですから、皆さん和服知ってるかもしれませんが、反物でできてて、汚れると反物を切って、そして糸を抜いて、それで反物として洗って、こういう板みたいなところに貼って、それでアイロンもありませんからね、そういうところに貼って、伸びたものを作って、それでいつも毎日針でまたもう一回着物を作るんですよ。だから女性はお針はどうしても必要な修行であって、小学校でもお針は必ず教室があったわけ。それで女性はいつも針仕事しながら家族の服を洗ったことに、まあ洗ったことってのは大体洗ったことに作り直して着てたわけですね。洗濯ごとにですよ。だからそれはね、何ができるか、だからその、江戸時代の場合は、着物もそうでしたから、服の布はものすごく貴重でしたからね。何回も何回もそうやって、女の人が縫って作り直して、それでボロボロになったら、それは次履きもしてですよ。膝とか背とか全部次履きをして、それでもダメになったら雑巾にして、雑巾にしてもダメになったらこうっていうのが、これがまあ、江戸時代の基本的な生活なんです。っていうか、物が少ない時代は全部そうだったんですね。徹底的に最後まで使うんですね。ところが、物が豊富になったらなんで徹底的に使わないのかっていうと、別に徹底的に使うのは悪いってことないんですよ。次当ててもいいんですよ。だけど、その方が物を多く使うようになるんです。物を多く使えるって言ったら、人間が1万人いて、 同じようにものを作ってたら同じ数だけしかものができない。ところがものが増えるってことはどういうことかって言ったら、1個のものを作るのに簡単にできるようになるわけです。そうなると今度は別のものに使うよりか使い捨てした方が良くなるんです。現在はその状態なんです。いつそうなったかったら、はっきりなったのは戦争の後なんですね。まあ、はっきりなったのはだから、まあ今から80年とか100年前ぐらいからそうなったんですね。それで人類は非常に物がたくさんあって、今我々は洋服もたくさん持ってるし、いちいち洗濯機で洗ったら全部糸を外してもう一回作り直すなんてことはしないんですよ。その状態ではですよ、古いものを使うと新しく作ったものよりか 3.5 倍以上かかるようになるんです。だから物がいっぱいあるんですよ。それでそういう状態で、現在の状態で僕がエントロピー計算しますと 3.5 倍になった。ところが僕は実際に、まあ科学者というのは理論計算した後実際を測定するんですね。それで一応その時名古屋におりましたんで、愛知県と三重県とそれから岐阜県で実際にリサイクルがどのくらいかかってるか見たら、僕の調査範囲では7倍から8倍っていう結論が出たんですね。新しく石油から作るよりか古いリサイクルでやる方がずっとずっとかかるんですね。7倍から8倍かかってる。それ発表しました。そしたらある大きな新聞社の記者が興味を持っていただいて、自分ももう一回調べたいんだけど、先生の調べた場所を教えてくださいって言うから、三重県、愛知県と高校、こういうところを調べましたって話しました。そしたら2ヶ月ぐらい経って電話かかりまして、先生の言う通り、リサイクルしてる方が、新品で作るよりかずっと石油も使うということが分かりました。あ、そうですかって言ってね、電話を切ったことがあります。したがって、もうこれはリサイクルすると余計に物を使うってことは20年前から分かってるんですよ。ところがね、地方の自治体の人でリサイクルしてる人でいてね、昔。どうしてリサイクルなんかしてんですかと、役所の人だから分かってると思いました。分かってますと。その人ね、リサイクルした方が物を多く使うというのは我々現場にいますから分かりますと。だけどおばあちゃんが、なんてもったいないことするのっていうか、やめられないんですよって言うんですよ。ね。だけど、おばあさんにもはっきり言わなきゃいけないんですよ。物事というのは生産過程を知らなきゃダメだし、飛行機に娘を乗せるときは飛行機が落ちるかどうか分かんなきゃいけない。希望と現実は必ずちゃんと理解しなきゃいけない。どんなに辛くても大人はそれを理解しなきゃいけない。だから子供が死んだりなんかします。大人のせいですよ。それはね、希望と現実を区別できない。今はそれが問題になってるのは原子力発電です。原子力発電で私がね、いろいろ言うとね、だって先生、電気が足りないじゃないですか。いや、だから全然違うんですよ。電気が足りないから原子力発電を動かせるわけじゃないんです。原子力発電が安全だったら原子力発電が動かせるんです。だから安全かどうかを見なきゃいけないんであって、別に電気がいるから、だから話してるうちに必ず変わるんですよ。例えばリサイクルでもそうですね。リサイクルがダメですよ。7倍から8倍かかりますから。だって物を大切にしなきゃ。物を大切にするとだって、わざわざ8分の1とか7分の1でできるものを8倍ぐらい使ってリサイクルして、それがなんで節約になるんですか。なぜ環境保全になるんですかね。それは希望と現実を踏み間違っちゃってるんですね。僕らは神様じゃないんですよ。だから我々がしたいということはしていいんだっていうわけじゃないんです。我々は人間なんですよ。能力に限りがあるんです。200歳まで生きようつっても80で死ぬんだったら80で死ぬんですよ。何歳で生きたいということと何歳まで生きられるってのは違うんですよね。まあそのくらいの謙虚な気持ちは持たなきゃいけないし、いくらなんでも、まあ最初ね、そういう希望が先行してやってもいいですよ、社会でリサイクルぐらい。あの時にね、朝日新聞とか NHK とかワンワンリサイクルやりましたよ。だけどリサイクルやろうっていうその多くはおばあちゃんでした。だからおばあさんを僕は非難しないですよ。ただね、おばあさんにもし言うんだったら、リサイクルとかそういうものは科学の問題ですから、一応科学を計算なさってからのがいいですよと。あなたの希望はよくわかりますと。もったいないという希望はわかります。江戸時代リサイクルしたったら嘘ですからねと。そこもやっぱりちゃんと調べて、江戸時代はどういうものの使い方をしてたか。なぜ江戸時代には洗濯機がないとか、なぜ女の人が毎回毎回お針してたかと。いうこともちゃんと説明できなければいけませんと。まあ、いうことですね。あ、それからね、まあ、リサイクルについてはもっといっぱい、言うことがあります。っていうのはもう、現実的にリサイクルが破綻してるってことはもうよくわかってるわけですね。 ですからまあ家電リサイクルなんてのは嘘に嘘を繰り返しましたから、家電リサイクル法ができるまでは、家電をリサイクルしているまでは役所は廃棄物の洗濯機とか冷蔵庫を全部廃棄してました。廃棄の値段は1台あたり500円でした。それはお調べになったらわかります。ところがリサイクル始めてから、家電1台あたり平均して3000円から5000円は取ってます。これであの当時家電メーカーが次々とまずくなった時に一息ついたんですよ。リサイクルの費用を騙して6倍とか8倍とか取ることによってですよ、家電会社の決算が良くなった。それをやったのが今の経産省と家電のメーカーでした。良くないですね。ということでちょっと電話もかかってきまして、今日はこれで終わりにいたします。